リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
誰か楽して痩せる方法を教えてください。SG 館長のバヤです。もうね、ちょっとやばいね。何がやばいってな。結婚指輪が抜けなくなってん。
中杯やめ、中杯。
でも、中杯太りです。
でもやめへんやろ？ラーメンもやめへんやろ？ほな、
ラーメンと中
杯は。前もこれ言ったよね。なんか、インプットも大してできてません。レッスンも何にもできてません。でも、英語喋りになりたいんです。
まさしくそれを字で言ってるよ。
はい。無理です。
おうち英語もダイエットも魔法の方法はないので。
ない。
残念だけど、はい、でも、心の底では知りたいよねっていうね。
知りたい。
本当ね。ということで、司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、今回も、今年の6月に行った夏のコンサルのまとめとして、よくあったお悩みなどまとめていきたいと思います。ということで、早速行きましょう、今回最初のお悩みです。なかなか何年経っても家族や周りの理解が得られない。日本語の心配をされたり、かけ流しなどに協力的になってもらえないという悩みなんだけど、これも本当によくある悩みだよね。あとは、なんだろう、SNS 上にはいっぱいいるし、SG にも200人近い会員さんがいるのに、なかなかリアルでおうち英語をやってる人に出会えなかったりもするし、本当に孤独な戦いだったりするよね、おうち英語。
うん、おうち英語してる人ってなんか今はいっぱいいるような錯覚に陥るけど、やっぱりまだまだ世間一般的にはレアだと思うし、リアルであったところで温度差とか方向性まで似てる人なんてなかなかいないから、まあ孤独よね。だから SG 作ろうと思ったっていうのもあるんだけど、うん。で、まあ周りから協力が得られないっていう悩みは本当に多いし、孤独だからこそ自分だけがそういう悩みを抱えてるんじゃないかなって思いがちだから、こう他にも似たような環境でやってる人がいるよっていうこととか、まあ気持ちの持ちようとか、もちろん具体的な解決法とかをなるべく伝えるようにはしてるかな、コンサルではね。なんかちょっと話変わるんだけど、なんかでもこういう悩み、その周りからこう何か言われるとか、協力的じゃない人が家族にいるとかっていう悩みがない人も一定数いてて、そういう人たちにとっては全く想像できない悩みなんだろうなってこともすごく感じるのね。ね、自分が悩みを抱えていないとか、こう当たり前にできていることって、実は周りの理解があるからこそできていることなんだなとか、こうそこで悩みを抱えている人がいるんだなってことがなかなか気づきにくい。のね、でそういうところもコンサルでなるべく話すようにしてる。こう気づいてない人にそういうとこが本当は困ってる人もいるんだよ、だからすごくありがたい環境だよねっていうのをこう気づけるようにっていうのも気をつけてるかな。そうだからこう自分の子供がバイリンガルになりましたとか、自分の子育ての体験談をもとにおうち英語のノウハウを発信してる人が、やっぱ自分が悩んだことない部分でつまずいたりとか悩んだりしてる人が存在するっていう考えが足りないなって思ったりとか、他の人が悩んでるポイントへのこの配慮が欠落してるなって思うことが、まあよくあるかな。だからそういうところもいろんな悩みを聞いてると、ま、自分では想像しなかった悩みでやっぱ悩んだりつまずいたりしてる人がいるんだなってことがわかるからこそ、発信するときにすごいやっぱりその辺も考えちゃうよね。うん。なかなかこう断定しにくかったりとか、こう書くとやっぱこういうとこでつまずいてる人いるよね、困ってる人いるよねってことがやっぱりいろいろ思い浮かんじゃうから、なんかそれを知るのも大事だし、そこに配慮するっていうのもある程度大事なんじゃないかなっていうのはすごい普段から思ってます。
うん。もうこのことに関しては、私が身に染みて、こっち側かわかんないけど、ね、わかるのよ。で、うちは義両親が同居して、旦那はもう、いわゆるアンチ英語で、英語が聞こえてたら頭痛くなるっていう状況でやってきてたんだけど、旦那のお母さんは今亡くなってしまったんだけど、1階に旦那の両親が住んでて、用事があって階段上がってくる音がしたら、CD コンポをもう停止ボタンをめちゃくちゃ瞬時に押すというのをやってたわけ。でもさ、まあ、こんな状況やったけど、ゼロよりはマシだったのね。 っていう感じでやってきてた。で、そして家の外ではネットを通じてリアルでおうち英語友達ができたのは、おうち英語歴が10年経ってからだったから、本当に孤独だったんだよね。で、それから今、時は経ってさ、おうち英語ってだいぶ浸透してきた感はあるんだけど、まあ、うちがさ、田舎ゆえなのかしさ、まだリアルで周りにおらんのよ。言いたいのは、こう、田舎でおうち英語に孤軍奮闘してる皆さん、それぞれ頑張ってて、心の友はいっぱいいるからねっていうのを言いたい。
そうね、なんか、心の友でいいよね。しかもその、うん、それがさ、全然知らない人とかでもよくって、まあ頑張ってる人はどっかにいるよねっていう風に思えたらいいんじゃない？
でもやっぱこう SG でつながれて、気軽につながれるから、うん、やっぱみんな頑張ってるんだなっていうのが分かるのはすごくやっぱ、うん、心の友って感じです。
うんうん、伝えられてるよ、私は。よく言う人いるよね。こうなんか実際にはやり取りしなかったとしても、これだけの人が頑張ってるんだな、同じようにコンサル受けて、同じようにこう毎日それぞれの取り組みを頑張ってるんだなっていう心の同士がいるって思えるだけで心強いみたいなことを言ってる人は結構いるよね。
うん、
だから実際にリアルな交流があるかどうかっていうのはまた別の話で、その人自身が心の友がいるって思えるかどうかじゃない？
では次のお悩みです。周りでこの動画が流行ってるんだけど、うちの子は全然見てくれない。まあ動画に限ったものじゃないかもしれないんだけど、ね、周りで流行ってるけど、我が子に全然刺さらないっていう悩み結構あるとは思うんだけど。
なんかそもそもなんで流行りの動画を自分の子も見ないとあかんのかなっていうところが私にとっては疑問なんだけど。
もう全く一緒で、流行りは別に乗らなくてもいいと思うね。だってさ、もう子供ちゃんたちそれぞれレベルが違うのに、流行りに乗るのって逆に危険だよね。
なんだろう、こう、流行ってる、流行ってないじゃないけど、みんなが見てるのに、うちの子は見れないから、うちの子そんな英語レベルないのかなって不安になっちゃうみたいなパターンもあると思うんだけど。
ああ、
違うやん。個人個人。いや、その時が来るまで頑張ろうっていう。
でもそれだったら流行ってるものを見ないっていうよりかは、そこを、まあ、理解できたら見れるんだろうな。じゃあそこに行くためにはどうしたらいいのかなってことを考えないと、流行ってるものが見れないウェーンって悲観的になってるのって何も解決しない。
もったいないね。うん、もったいない。
もったいない。うん。だからそこで振り回されるよりかは、じゃあ何をすればいいのかっていうところに立ち戻って考えるっていうところが必要、うん、かなって思うけどね。
なるほど。じゃあ次はさっきと逆の悩みなんだけど、流行ってる動画見せたらこれしか見てくれなくなってしまった。流行ってる動画に限らないと思うんだけど、まあ何かに集中しすぎてしまって他のものが手につかないとか、これもあるあるなのかなと思うんだけど、どうでしょう。
そうね、さっきのやつは流行ってるけどうちの子に刺さらないわ、終わりでよかったんだけど、こっちは逆に、うちの子これしか見ないわで終了したらよろしくない案件だと私は思うのね。
危険だよね。
うん、うん、そうそう。もちろんね、おうち英語に使える時間の違い、時間の量の違いとか、目標とか、子供の性格とかにもよるんだけど、流行ってるとか、おすすめされたからといって安易にまず見せてみるっていうこと自体が、こう後が大変になる場合が多いから、よくよく考えて導入した方がいいかなって個人的には思うね。うん、なんかスマホとか YouTube もそうなんだけど、一旦渡してハマりました、楽しみましたってそうさせた後にやっぱりいまいちやなって親が取り上げるのはよろしくないよね。で、すごい難しいから、渡すものの選択肢っていうのは事前に吟味するだけだと私は思う。
うんうん、私も動画の導入は割と慎重になった方がいいよと思う。
では次のお悩みです。だんだん忙しくて、おうち英語どころじゃなくなってきた。どうしたらいいのっていうな、いう悩みなんだけど、これは年齢が上がってきたら出がちな質問なのかなと思うんだけれど、どうですか？
うん、そうやね。だいたい小2から小4あたりが多いかなっていう肌感覚。ね、小学校低学年は、こう、習い事が詰まってたりとか、習い事の時間帯が遅くなる。幼稚園よりも遅くなるから、夕方の時間がどんとなくなったりとか、あとやっぱり小学校で一番大きいのは子供だけで遊びに行ってしまう。で、時間がない。 とかもすごい多いかな。で、小4以降とかはもう塾通いで時間がないってなるし、でも案外小学校だけじゃ、小学生だけじゃなくって、小学校受験する子とかだったら幼稚園でももうすでに時間がないみたいなことを言う人もいるのね。あとは、なんかスポーツの習い事とか、あとコンクールに出るレベルのピアノとかエレクトーンとか、なんかバレエとかそういうのがある子たちはもう本当におうち英語はどんどんどんどんこう隙間時間のみになっていくイメージかな。基本的に年齢が上がれば上がるほど時間はどんどんなくなる一方で、時間に余裕ができるようになるよってことはまあほぼないと思った方がいいかな。うん、でもそれはそれで仕方がないというか、そういう中でも何かしら積み重ねていけるのがおうち英語のいいところだし、なるべく効率的で優先的なものを細く長く入れていけるようにっていうアドバイスはまあするかな。あとはなんか、やっぱり少しずつしか積み重ねられないと、目に見える結果ってやっぱ出にくくなるから、モチベが下がりがちな親の精神的フォローをひたすらするっていう感じかね、夏子ね。
うん。まあ何度かさ、他の動画でも言ってるけど、ね、年が上がってくると子供たちの世界も広がってくるから、おうち英語を入れる隙がなくなってきたってなるよね。リサちゃんも言ったけど。それまでに娯楽が英語のものであるってなったら理想なんだけど、そうはならなくても短い時間集中して取り組むっていう風に、年々シフトしていけば、細々とでも続けられると思うよっていうのは言う。かな、うん。
うん。そうそう。英語が娯楽になればって、確かにそれも理想だし、確かにすごい楽なんだけど、なんか、そうならなかったら失敗みたいに捉える人がすごい多いから、なんかそこは、やっぱり、なんか挫折したとか、うまくいかなかったとかっていうふうに思わなくてもいいんじゃないかなって思うね。うん。だ逆にそうなったから、うちは成功とかっていうのも、うん、こう、どやっていうことでもないし、そうじゃなくても、やっぱ積み重ねられることっていうのは、いつだってあるから、なんか、本当に成功、失敗、挫折みたいなのは気にしない。うん、で、何ができるのかっていうことを、コツコツと、やね。
そんな簡単な言葉では表せない。本当。
うん。なんか、育児だってさ、成功とか失敗とかってさ、20年経ったって、これから子供たちがどんな人生生きていくかなんて分からへんねんから、今、もう、うちの子たちさ、一番上がもう21とかじゃない、うん、でも、果たして成功したのかって、判断できなくない、ね、そもそも成功って何ってなるよね。
うん。うん。
うん、だから、こう、21歳の時点で、例えば大学卒業してることっていうことが目標でしたっていうのであれば、それは成功なのか失敗なのかって判断つくけど、
そうそうそう。
果たしてその目標がさ、正しかったかどうかとか、その子にとって良かったのかどうかっていうことも、結局は分からないから。
死ぬ瞬間よ。それが言えるのは。
しかもその本人よね。その本人が、その人生で良かったと思えるかどうかっていうところでしか、なんかこう判断しきれないなと私は思うから、なんかもうそもそも成功とか失敗とかっていうワードを出してる時点でもうないなって思う。
うん、うん。
なるほどね。こう、おうち英語って、作用は子供にしてるけど、うん、基本的にやってるのって意外と親じゃん？子供が自ら英語をやろうってしてるわけじゃないから。だからこう、時間が、子供に時間使えなくなってくると、やっぱり親自身も時間が取れないってことになるから、うん、こう、離れていくとやっぱこう、モチベは下がるし、でもじゃあ子供が自らその後も、いや、僕はおうち英語やるんですって、おうち英語やってくれるわけじゃない。からさ、そのなんていうの、親のモチベっていうのがすごく大事になってくるのかなと思うんだけど、うん、なんかそういう時にこう話せる相手がいるっていうのはありがたいね。さっきリサちゃんが親の精神的フォローだねって言ってたけど、
なんかモチベって言ったけど、なんかおうち英語をやろうっていうモチベをキープさせるわけではなくて。で、子供ってだんだん大きくなって自立していくわけだから、言うたらいい意味で親、子離れできないとダメなわけじゃない？だから、なんか小さい子を持つ親が思うモチベをキープさせるっていうイメージではなくって、ちょっと語弊があったなと思ったけど、そう、じゃなくって、なんかこう、親として子供をどう、手放していくか？で、その、自分が関われないところ、と関われるところとどうバランスをとって親として心持ちを持っていくかみたいな ところよね。うん、あと、こう、自分の人生をどうしていくかっていうところに、こう、ちゃんとフォーカスしていくみたいな、ところが多いかな。
うんうん、そうね。そうだよね。うん、おうち英語って結構、ほら、どっぷり結構子供に使ったり、費やすからさ、それはそれで幼少期良かったなと思うけど、それを手放していく作業っていうのも本当確かに難しいかも。
うん。
じゃあちなみにもう結構安定してるよって人とはどんな話をしたりするの？
小学校の安定組とかはさ、本とか音源の話とか、どんなのあるみたいな話が多いかな。で、中学受験の話とかも今年は多かったかなと思う。ね、あと、高校の短期留学の話とかも、なんか今年は聞かれたかな。うん。
そうね。まあ全体的にだんだん、ほら、やっぱり長くすればするほど、子供の年齢層が高い人も多いから、
うん、
こうだんだん、こう、中学とか高校とかの話も増えるっちゃ増えるよね。うん。もう本当にいろいろ、なんか近況報告っぽい人も多いし、で、今年はばやちゃんもうちも3人目が中1になったから、中学英語の今の現状とか、あと中学の、例えば定期考査のサポートの話とかも結構今年はした気がするね。うん。なんかそういうのを実体験を聞きたいみたいな。
そんな感じで、こう、英語が関係ない相談っていうのもすごくあったりすると思うんだけど、一個こう、会員さんと話してて、ちょっと印象深かった質問を出したいと思うんだけど、宿題の伴奏をどうしたらいい？っていうのが、結構ちらほらある質問みたいだったんだけど、どう？
うん。英語関係ない相談は、もう有料コンサルでも結構あって、こう、小さい子の親なら、英語じゃなくて育児に関することがやっぱり多いね。うん。なんかトイレトレーニングとか、兄弟でどう対応したらいい子、あ、なんか赤ちゃん、上の子の赤ちゃん帰りとか、まあそういうことね。うん。で、小学校になると、宿題の伴奏そのものをどうしたらいいって聞かれるわけではなくって、宿題の対応に追われてて、英語の時間が取れないんだけど、その中で何をどう取り組めばいいって、まあ基本的には英語のことを聞かれてるんだけども、そういう時ってさ、結局取れる英語の時間でどうすればいいのかっていうところを話す前に、そもそもその時間を圧迫している原因である、こう、宿題の対応とかを、そこの改善を考えた方が、結局取り組める英語の取り、あの、時間とかも増えるし、親のストレスも減るし、なんかそこじゃない？根本的な解決法って。うん、解決、必要なところ改善。だから、その親子の抱える宿題の問題点とか、まあその他にあれば、その辺の問題点を聞き取りして、その親子に合った対応とか、結果宿題の対応策とか、宿題の伴奏をアドバイスする形になるっていうイメージかな、私には。うん。
本当にそうで、しかもうち3人とも割と宿題伴奏してきた感じだからさ、なんかめちゃめちゃ気持ちわかるんだよね。で、宿題ってさ、本来学力を上げるためにあるものだと思うんだよね。で、その宿題がその子にとって合わないんだったら、合うようにカスタマイズしてやっていったら、親子ともストレスが少なくなるよね。って話だと思ってて、会員さんの子供ちゃんに合うようなやり方を一緒に考える。
なるほどね。こう、宿題の話をしたんだよっていう声をね、ちらほら聞いたんだけど、そっかそっか、宿題というよりは、こう、全体的に、
いや、
っていうところ。
多分親自身がそこの宿題のこう改善法をなんかこう、どうにかして改善するべきっていうこともあんま頭にない？
そうだね。
ことが多いかな。だから相談もしない。でもなんか英語が時間が取れなくってっていう風になってて、あ、そこを変えたらいいのかって意外とこう、親自身も気づいてないなっていうこともちょくちょくあるかな。こう、なんか宿題はこうあるべき。宿題はこうするべき。でも子供がしないんだよねっていうところでもうなんか堂々巡りになっちゃってるっていうパターンも割とあるかなと思う。うん。だから、
うちらか
意
らし
外
た
と
ら、
こ
そ
う、
こじゃないよねっていう、改善すべきはそこじゃないっていう。
とか、こういう方法でも改善できるし、こういう方法で、こう、宿題の負担を減らすとかっていうふうにしたらって言ったら、あ、そんなことしてもいいのか、みたいなところをびっくりされることがすごい多いかな。
なるほど。だからこそ、会員さんの印象に残った質問に
多分
上が
そう
るっ
だ。
てことだ
か
ね。
もね。
なるほど、なるほど。 とは、去年の夏コンのまとめの時もあったと思うんだけど、反抗期がすごくて、おうち英語どころじゃない、おうち英語どころじゃないっていうのも話題になったみたいだよね。もううちも小4になってきて、こう微妙な反抗期が始まってきてるんだよ。
そうなんや。そう、もう反抗期の話題は必ずあるし、なんか始まり真ん中終わりっていう3パターンがあって、なんかついに反抗期が来たっていうのと、去年から継続中ですっていうのと、まあ、ちょっと抜けたかもみたいな3パターン必ずいるね。うん。あとはなんか高学年の反抗期だけじゃなくって、未就園児のイヤイヤ期でもう疲れ果ててますとかっていう相談も結構多いし、なんか小2前後の、まだこう、本格的な反抗期じゃないんだけども、こう、ちょっと生きちゃう。なんか外では俺っていう、なんか家の中ではママっていうのに、外では俺がさって言っちゃうとかさ。そういう感じのプチ反抗期の話とかもあるね。まあ、で、そう考えたらさ、結局ずっと何かしらあるんやんって感じなんやけど。
うちは、三人ともさ、反抗期は普通にあったし、まあ、なんなら一番下なんてずっと、ちっちゃい時からややこしいからさ、私ももう毎日ドッカーンドッカーン、桜島の噴火なわけよ。で、まあでも究極さ、そういうのをこう、のらりくらりとかわしながら、日々生き抜いてこそのおうち英語だからね。
そうね。だから、おうち英語ありきっていうか、日々の生活ありきで、そこにおうち英語を差し込むって感じやからね。
いやーでもほんと英語だけじゃなくてこんな感じで普段の子育ての相談とかもいろいろ話せるのがね SG のコンサルのいいところだなと思うんだよね。もう本当にリサちゃん、バヤちゃんは育児の大先輩でもね、あるしね。何そのバヤちゃんの顔。いやでもなんだろう。良かった良くなかったとかもいろいろそれぞれあると思うけど、でもやっぱりそれでもこう先の先輩の見てきたこと、聞いてきたことって知れるのは本当に私たちはありがたい。
そうね。まあ、だけどこう、まあ、確かに育児歴は、コンサルを受けてくれる人よりも長いし、やってきたこともあるけど、まあ、だからといって、その経験を積んだ人の方が必ず正しいわけでもないし、
みんなから学ぶこともめちゃめちゃあるし、いや、素
本当
敵
に
だなって
そ
思うこともいっぱいあるし、
う。なんか
なんて
私こんな素敵なママじゃなかったっていつも思うもん。
未熟だなって、やっぱりそ
そう
の、見
そう。
てて思うこと、自分がね、自分が未熟だなって思うことも、みんなを見ててすごいあるし。
だからすごいよね。こうやってさ、おうち英語をしよう、育児を頑張ろう、そしてコンサルを受けてより良くしようなんてさ、20年前の私、そんなことみじんも思ってなかったから、それだけで本当にすごいなって思うし、まあ、頑張ってほしいとか、頑張ってる、みんなすごい頑張ってるなって思うから、逆に、まあなんかこんな感じでも20年やってきたし、力を抜けるところはなるべく力を抜いて、しんどいなって思うことは適度に吐きつつ、やってもらえたらなって思うね。
なんだろう、あんまり言い過ぎると桜っぽくなるけど、でもやっぱ2人がそのスタンスでコンサルしてくれるからこそ、SG のコンサルっていうのがあるのかなとも思う。
桜
あ
が
んま
ね。
り上げすぎると
桜
ちょっ
や
と
桜。
宣伝すぎるけど、でも本当に思ってることだし、会員さんもきっと思ってると思うから。あ
そうなんかな。
ん
思
ま
って
り
る人
に
はちゃ
も。
んとそうやってコメント入れといて。
じゃあ、こう、毎年、真剣な話の他にも、笑いあり、涙ありのコンサルだったりもすると思うんだけど、なんかこう、一番笑った出来事とかってある？コンサルで。
もう、私は、もう何と言っても、とある会員さんが、こう、近況報告に書いてくれてた一文で、私、多分、ドライアイって書いてあって。ただ、リサちゃんがそれに対して、もう、それはね、乾く前に目薬をパソコンのとこに置いといてって、マジ顔で言うたからね。だからもう、そしたらその会員さんが、そうするわってこう言って、もう、そのやりとりよ。もう、お腹がよじれるかと思った。
そうね、そんなやりとりあったなって今言われて思い出した。なんかもう目薬はほんま必須なのよ。私さ、痒くなった時のアレルギー用の目薬と、疲れたり乾燥する前に予防として涙成分の目薬と、もう2種類常備してて、どっちもパソコンの近くにも置いてるし、カバンの中にも入れてるし、もう常に目薬みたいな感じだったから、もう私多分ドライアイって書いてあって、もうそら目薬やろって力説したよね。何のコンサルやねんって話よね。
それを聞いて、私はこうなんかもうお腹抱えてさ、こうやってひっくり返ったもんね。
しかもその、英語のこと書いてもらう事前資料に、多分ドライアイって聞くさ、のも面白いよね。
面白い。
そんな人もい、そういうこと書いてくれる人もいれば、なんかほら、目薬をそうやって、やっぱりパソコンの横に常備するのが必要やなっていう風になって、日常がプラスになるわけじゃん。だから、この SG のコンサル受けるときは、こんなこと聞いたらとか、こんなこと関係ないと思わずに、何でもこう思うことを書いてくれたらそれでいいかなって思うね。面白いことは大体拾うからさ。
たまたま書いたんだろうけど、ちょうどりさちゃんが目薬ガチ勢でよかったね。
そうそう。だから何がさ、刺さるかわからへんよ。
そう。私はだって結局目薬なんか持ち歩いてないから、へえで多分終わってたの。笑ってたんだけど、めちゃめちゃおもろかった。
そうね。まあだからそういうのもあっての SG コンサルって感じかな。そうね。一番笑った出来事さ、私もごめん。本当に記憶力なくて何にも覚えてないわ。ごめんね。何もないです。
そういうところがさ、こう、リサちゃんの脳のキャパ作り、すごい上手いなと思うんだけどさ、あとさ、笑うことっていうかさ、いい環境を求めて引っ越しをした会員さんがいてんけど、多分それがね、3回目ぐらいの引っ越しやったわけよ。で、私がもう、もうそれ、もう参戦やんって言ったらさ、二人はポカーンとして、何それって言われてん。
そう、あれ、30分のコンサルの中でさ、モーボ参戦何モーボ参戦何よって言ってさ、みんなでさ、画面共有してさ、くぐってさ、ほんまや、モーボ参戦っていう事故があるやんとかでめっちゃ盛り上がったよね。何の話してんねんで。
いやー、会員さん200人近くいてさ、コンサルも180人以上やってれば、本当にいろんなことがあるね。
いやー、もう本当、当たり前なんだけど、誰一人として同じ30分はない。
うん。ほんまそれ。あとさ、なんか、とあるコンサルっていうのは、私たちにとっては、1ヶ月だけ、例えば150回、180回、あ、夏コンだったらね、1ヶ月で180回とかする、しかも年間な、もう年間だと何百回ってするうちの1回だけなんだけど、こう、夏コンだけ受ける会員さんとかにとっては、年1回のコンサルだし、有料コンサル追加してたって、まあ、言うても数ヶ月に1回のコンサルなわけだから、どのコンサルも、私たちにとっては何百回のうちの一回だとしても、一人一人やっぱりどのコンサルも真摯に、こう一人一人というか、その親子だけに向き合って、その親子にとってのベストを一緒に考えるっていう姿勢をすごい大事にしたいなっていうのは、なんかいくら会員さんが多くなっても、そこは貫きたいなとも思うし、そこがまあいいとこかなと思うね。
じゃあ改めて最後にコンサルのまとめや感想をどうぞ。
今年も怒涛の1ヶ月で気がついたらこう駆け抜けてたんだけど、たった30分っていう短い時間だけど、ちゃんと予約取って準備してくれて時間取ってくれてありがとうっていうのを伝えたいです。で、山あり谷ありの人生の中でさ、仕事もしたりとか、家事もしたりで育児して、で、その中でおうち英語も入れ込んでるって、控えめに言っても超人だと思うよ。私たちは超人。蝶じゃないよ。スーパーの方ね。スーパーすごいっていう超人ね。で、今日の10分の積み上げが、1年後には60時間ちょいになってるってことを考えて、10年経てば600時間よ。すごいよね。すごいことだと思うから、毎日健康に気をつけて、また1年頑張っていこうね。
そうね。まあ確かに、1ヶ月、夏コン本当にあっという間だったなって終わってみれば思うけれども、やっぱりその一人一人30分っていうのが、1年間指針にしたりとか、目標を考えたりとか、毎日365日何をするかとかっていうもののベースになればいいなとも思うし、それの積み重ねだから、やっぱり、ばあちゃんも言ってたけども、まずは体調に気をつけて、自分の機嫌、自分の生活、自分の人生っていうのも大事にしながら、育児とおうち英語を、まあ、できる範囲で楽しんでほしいなと思います。なんかすごい大げさなことは何も思ってなくって、やっぱり日々の生活、日々の人生が大事だし、そこを大事にしながらおうち英語を楽しんでほしいなと思います。
さあ、本当に何はともあれ、リサちゃん、バヤちゃん、そして会員の皆さん、コンサルお疲れ様でした。さあ、またこれから1年、おうち英語をそれぞれの形で頑張っていきましょう。ということで、今回の SG ラジオはこれで終わりです。それでは、バイバーイ、ビビビ。